皆様おはようございます。エミリーです。お元気でしょうか。ロサンゼルスは土曜日の朝です。そろそろねサンクスギビングの大型連休も終わろうとしていて、今日と明日でやっと来週の月曜日から学校が始まるという最後の週末なんですけれども、今日はねなんかみんな起きてこなくて、私の家族はわりかし早起きで、子供と私はいつも5時ぐらいから起きてるんですけど、誰も起きてこないので、昨日のクラスのこうビデオを見返したりとか、昨日のクラスのことをいろいろと思い返している時に、ちょっとそのことをお話ししてみようかなと思って収録をしております。ヒューマンデザインの私は基礎クラスというねクラスを今 もう全エネルギーをかけて開催をしていて、それもとうとう終盤まで、もう本当2週間後がラストのクラスというところまで来ましたけれども、こうヒューマンデザインって本当にねいろんなことが描かれていて、皆さんがどんなエネルギーを発しながら生きているか、これがもう一番土台の基本ですね。これがうまく回ってない限り、他の例えばギフトだったりとか、昨日勉強した今世の地球上での役割っていうのもうまく機能しなくなっていくので、私たちがどんなエネルギーを発して生きているかで、それが自分がそれを実際にその戦略で生きているかっていうのがまず一番大事なことなんですけれども、昨日は結構面白いパートだと私は思っていて、今世の地球上での役割っていうのがね、この魂の設計図には描かれてるんですね。で、そのパートを皆さんで勉強してまいりました。で、ヒューマンデザインは予言でもあなたの人生を決めつけるものでもないんですけど、こういう今世の地球上での役割っていうのが割と運命的なことが描かれてるんですよ。こういうことを役割として果たすとか、こういう役割を持って生まれてるとか、こういう人生としてこういうことをやっていくみたいなことが描かれてるんですね。だけどこう昨日のクラスでも言ってたんですけど、このだからじゃあ例えばね、それってまあ例えばピアニストとか描かれてるわけじゃないんだけど、その例えばそういう感覚のことも、でも書かれてるんですよ。あなたの設計図ではこういうことを果たしていく人だとかね。なんだけど、それを読んだ時に、じゃあ私はこうしなきゃいけないんだとか、今の自分がこう生きるべきだとかって、今の自分をですね、無理やりその枠の中に入れようとは絶対しないで欲しくて、ただ自分の役割を知った時に、自然と自分がね、自分のエネルギータイプを生き始めたりとか、自分の仙骨で生き始めたりすると、本当に自然とその役割を担い始めるのが役割です。で、昨日それをお話ししていて、昨日はね自分の運命を生きる人たちの時間にしてたんですね。で、2週間後は、他者との関わり、個人の枠を超えた運命を持って生まれた人のお話をしていきますが、本当にやっぱりね、エネルギーがね軽いなと思いました。なんか自分もね、私も喋ってて、やっぱりこう自分の個人の運命を生きる人たちの役割を話してる時は、自分自身もやっぱり軽くなってくるな。で、その個人の運命を生きる人たちの中にも、ヒーローとか賢者をね携えて生まれた方たちがいらっしゃって、で、個人の運命を生きる中でも、そのエッセンスが入ってくる人たちの話になると、やっぱりね人のエネルギーが入ってくるので、そこでちょっとね深い話になっていったりとか、こう人生のこう大切なというか、深くてこうちょっと洞察が入ってくる。で、これがまたエネルギーがやっぱり変わるなっていうのをすごく感じて、改めてこう私が説明させていただいてたんですけど、改めてこう役割もやっぱりその役割のエネルギーの色ってあるなって、そのエネルギーの深さとかエネルギーの軽さとか、それどっちがいい悪いじゃないんですよ。で、それがお互いの役割なん でそれをやっぱり全うするって、すごくその人を生きることになるんだろうなっていうのを改めて感じましたね。私自身もこの役割にはやっぱり思うところがすごく大きくって、私は一番ヒューマンデザインで抵抗したのはここなんですよ。いくつか前のエピソードでもすごく自分じゃないと思ったって お伝えしたと思うんですけど、私はね気楽な天才っていう役割なんですね。で、この簡単に気楽な天才って言ってるんだけど、この気楽なとか天才の奥にはすごいいろんな深い情報があるんですけどね、簡単に言うと気楽な天才で、もう本当にこの役割を初めて知った時、ちょっとやめてって思ったんですね。私本当に人生苦しんで生きてきて、人生すごい頑張って生きてきて、気楽とかとは無縁の人生を送ってきたんですよ。もう本当に物心ついた時から頑張って生きてた自分の 記憶があるっていうと、なんかさ、すごいすごいひどい、すごい頑張ってきた、なんていうか、すごい人生かのようなんだけど、まあ、勝手にやってただけなんですけどね。私今思うとですよ、今思うと勝手にやってただけなんだけど、こう賢者とかヒーローとか、私そっち側の役割のはずなんで、生年月日間違えたかなぐらい、絶対違うと思ったぐらいだったんですね。初めて聞いた時ね、もう2年以上前になると思います。で、気楽な天才はですね、本当に自分の、まあ、クラス、詳しくはクラスでお伝えした通りですけど、本当に自分の好きなことを好きなようにやってると周りが幸せになっていくし、それがひいては例えば賢者とかヒーローの方たちの力になっていくっていう人たちなんですけど、ああ私はちょっとそれじゃないかなみたいな、なんかそんな気楽に生きていくとか、これから先もないかなみたいな感じで思って。うん、これが一番やっぱり私の中で引っかかったとこだったんですよね。でも勉強すればするほど、逆にこれを初めて知った時に、あ、違うかなって、私気楽に生きてきたことないしなと思ってた今までの自分が、そっちが本当の役割を生きてなかったからこそ苦しい目にあって、努力 せねばならなくて、死ぬほど努力しねばならなくて、歯を食いしばって生きてたのは逆に知らなかったからだなってことに、ある日 すっごい気がついたことがあったんですよ。あ、そっかみたいな。で、そこからやめたんですよね。自分が、これはね、ちょっと語弊を恐れずに言うんですけど、自分がめちゃくちゃ努力しなきゃできないことをやるのをやめたんですよ。で、それはね、その意味はこの昨日勉強した内容に書かれてる通りです。これはね、クラスの方は皆さんよくわかると思います。で、そうするとね、すっごい今までなんかよくわかんないけど背負ってた自分が勝手にね、それがスコンって抜けたような気がして、そしたらね、今まで私がこう背負ってたもの、勝手に自分がそこを担ってくれる人が現れたりとか、その視点を教えてくれる人が現れたりとかして、ますますどんどん楽になっていったんですね。で、今はすごく自分のこの役割が本当に自分の役割だなって心底思うし、あ、これに生まれてよかったなって思うぐらい幸せにやってるし、それがその役割で私があることでうまくいくっていうような場所に今私がいるんですね。で、例えば私が今まで背負ってたヒーローとか賢者でもないのに、それを一生懸命背負おうとしていたところは、本当のヒーローの人とか本当の賢者の人たちが自然な形で私のそばでそれを教えてくれるんですよ。で、そういうふうに私たちは、できてることを改めて今そのね、ヒューマンデザインの役割の観点から見ると、やっぱり自分であることで、ラーがよく言う、本当に自分を生きることで正しい人と出会えて正しい場所にいることができるっていうのはこういうことなんだなっていうのをよく感じさせてもらいます。で、昨日ね、その賢者の方から、とても私が面白いなと思った発言があったんですけど、こう賢者の方がね、私のエミリーさんを見ていて、すごくやっぱりこう楽しい楽しい、やってみようって言って、すごい軽いエネルギーで、それがやりたい、やってみるみたいな感じで動くのを見ていて、すごく自分も軽いエネルギーにしてもらえることもあるし、一方でちょっと危なかしいなって、それで本当に大丈夫って思うこともあるし、なんかそれがこう24のキラキラしたエネルギーだなと思うっていう発言があったんですけど、本当にそれが私たちの役割ですね。このエネルギーを持って楽しく生きてる時に、こう私たち以降、次の番号の人たちがすごく軽いエネルギーになっていくとか、温かいエネルギーが流れるってこともあると思うし、で、私たちよりもずっと多くのことが見えてる人たちからしたら、その大丈夫なのって思うことももちろんあるっていうのが、本当にこうお互いがお互いの役割を生きてるっていう素晴らしい形の発言だったかなと思います。で、家族間のこともね、昨日はすごくちょっとだけ触れることができたんですけど、やっぱりどの役割の人が多い家族かによって家族の雰囲気って全然変わるんですよね。家族ってこうあらなければならないって、昨日もそういう話してましたけど、そういう感覚で見てると本当にナンセンスなことで、例 えば家族でギュッとするのがしてる家族がね、インスタとかに上がってたりとか、うちも割と全員そういうエネルギーを持ってる家族なんでギュッてしてるんだけど、それを見て私もあんな家族になりたいなと思っても、そういう役割じゃない人たちが集まってる家族の場合そうはならないですね。でそうならなくて全く問題なくて、その人たちはその人たちの役割を持って今世を果たすために家族として集まってるんで、その役割を果たす家族でいてよかったねっていうので、そのギュッとしない時間に必要なことをしなければならない人たちだったりね、そういうこともすごく、家族の全員の家族見たかったなって、思った。いろんなコメントをし合えたらすごい楽しかったんじゃないかなっていうのも昨日終わった後にね思いました。そう、家族ネタ面白いんですよ。どのメンバーが集まってる家族かでその家族の雰囲気本当に変わって、これは一番最初のクラスの時もすごい印象的でしたね。私の家族はね、本当特別そういう人たちが集まってるし、なんか自分もそれを選んだんだなとも今でもやっぱり思うぐらい私にとってはすごい大事なことで、なんだけど、本当にそういうことと関係ない家族の人たちがね、エミリーさんのその休日の話を聞いてた時に、私は休日家族全員バラバラなんですと。でそれが悪いことだと思ってたけど、自分の家族の全員の役割がこれだって知った時に、それでよかったんだって、みんなが自分を生きてたんだって気がついて、私も存分に楽しい一人の時間を過ごすようになりましたみたいなことをおっしゃってる方がいて、なんかそういう役割っていうのを家族の視点で見ると、みんなが自分を生きれる環境をね、私たちが作ることができるし、子供に変な条件付けをしない、子供を変なこうママのフィルターとか世界のフィルターで変な、方向づけをしないことができるなってやっぱり思いましたね。昨日もね、最後そのこれからの時代を生きる人たちの話をしてたんですけど、やっぱりね、もう古い種族なんで、昨日大丈夫だったかな、昨日ちょっとラーの言葉を皆さんにお送りしたんですけど、古い種族はねもう滅びるしかないっていう、ラーがねことを言っていて、で私たちが一番大事なことは何かというと、ラーが自ら身を引いていくということです。別の表現をすれば、反対側の窓が開いて空気の入れ替えが始まる。これまでの人類の進化と今までの進化の過程で起こったことと全く同じだから、私たちは古い種族なんで身を引いて空気の入れ替えを行わなければいけないっていう、文面があって、まあ、そういうことをちょうどクラスでも一番最後に話してたんですけど、そう、なんか私たちが今これが善だと思っていることとか、私たちがこれが素晴らしいと思っていることはもう本当に古い価値観になっていて、子供に残せることっていうのは彼らが自分を生きるっていうことを残せるとしたらそれぐらいしかないよねっていう話で、で私たちがどれぐらい、あと親である私たちが幸せなに生きてる姿を見せるか、それが一番大事なことだよねっていうので盛り上がったんですけど、まあ、それはヒューマンデザインっていうのはすごくそれには役立ちますよね。もうここまでその人を徹底的に見れるツールってないんで、子どものツールを見てその子がその子を生きれるように私たちがいるっていうことがやっぱり一番送れるギフトかなとも思いました。ということで、娘が今とことこと降りてきたので、これで終わりたいと思います。では皆様素敵な週末を。バイバイ。